フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日は、
はい、はいはい、
久しぶりに何か買ったということで、物欲心降臨会を
ちょっとね、フリーダムのラインに流させてもらったんですけども、ギターを買いました
また買った
また買った
減らすと言いながらね
お前何本あんねんっていう話なんですけど、うん、またしてもギターを買ってしまいましたですね、うん、はい、皆さん勘違いしているかもしれませんけど、僕ケンの方なんでジョンではございません、うん
ジョンは最近でも本当に買ったって聞かないからさ、
うんうんうん、
だいぶいいものばっかり買って落ち着いたみたいだね。
あ、そうだね。それはあったと思いますね。もうほぼ最高峰ですからね。うん、
ギターの旅
があれ以上探すのが難しいみたいな。
終わりつつある、
ね、感じなので。はい。
でもなんか最近ね、人とジャムってきたとかね。
ああ、そうそうそう。
うん。すごいね。なかなか、ね、なかなか初めて会う人といきなりセッションするとか、うん、恐怖でしかないよ。
いや、もう音楽で会話するとか、そんな夢のまた夢ですよ。
まず誘われた時点でもうガタブルだわ。
そうそうそう。
勘弁してください。
無理無理無理無理っていう状態だけど、すごいよね、うん。素晴らしいと思いますね。うん、で、今回ですね、ギターを買いまして、うん、今回ジョンさんがいないんで、特に問題とか出しません。何買いましたでしょうかっていうのは
。そうだね。
これなしにさせていただいてですね。最終的にですね、アイバニーズの110っていうギターを買いました。
あ、これアイバニーズなんだ。
これアイバニーズなんですね。今ね、ちょっと、佐藤くんはね、多分 LINE の画像を見て話をしてくれてると思うんですけど、ね、皆さん知ってる方は知ってるかもしれない。いちかさんって知ってますかね ?YouTube で。
なんかだいぶ前に話してたね。
そうそうそう。
うん、その時も欲しいとは言ってたような気がする。
うんうん。確か、日本人初、アイバニーズの日本人初のシグネーチャーモデルに採用されたのがいちかさんじゃなくて。
へぇ、そうなんだ。
そうなんですよ。なので、かなりすごいことなんですよ。若さで。
うん。もう、これ、ね、実は見たことないからちょっと、知らないんだけど、いちかさんを。ビジュアルも何も知らないんだけど。
まあ、全然知らないよね。まあ、もう YouTube でね、うん、ちょっとしたギターの動画とか見たらもうすぐに、現れるかもしれないです。
そうだ、若い
方。強烈で。あ、もう若い方ですね。今、いちかさんおいくつなんだろう。20代だと思うんですけど。
名前からすると女性？
あ、違います。男性の方です。はい。
あ、そうなんだ。
そうなんです。もう、見たら一発でビビるレベルです。
あ、なるほどね。
もう半端ない、半端ない。秒で、しかも、YouTube なんかもね、短いやつだと10秒ぐらい？
うん。
の動画とかも上がってるんだけど、その10秒でもうレベチすぎてビビる。う
ん、なるほどね。
もう本当にビビる。で、そんなレベチ。はい。
その人はプロミュージシャンなの？
どう言ったらいいんですか？これ YouTuber。一応、自分で CD とかまで出してらっしゃると思うね。音源出してらっしゃると思うんだけど。
うん。
確か。
YouTube 出身のっていうのなの？もともとが。
そうだね。主戦場が YouTube って言った方がいいかもしれないしね。
あ、なるほどね。
すでにね、
新しい時代の人だね。
私、すごい方なんですよ。で、うん、その方とのそのシグネーチャーモデルで初めて作られた、ギターなんですけど、うん、で、うん、もう、これ、ま、最終的にね、ここにたどり着いたんですけど、そもそもこのギター、また買おうと思ったのがですね、
うん、
ギターを断捨離したいと思いまして、
うん。断捨離したいと思って買うっていう意味がわからないです
けど。すごいでしょ？そう。よくわからないでしょ？もう、ね、このいちかさんをお迎えする前に、家にあるギターとかベースとかをちょろっと、うん、数えていったら、もう、この狭いマンションにあるだけで6本 ?7 本ぐらいかな、
うん。
ちっちゃいやつはさらあって、
うん、
ちょっと、おかしいじゃんっていう話で。で、今後生活環境も変わるし、転勤してそもそも持っていけないんじゃないかなっていうのもあって、
うん、
で、あと人間の手って2本しかないですから、それ以上あっても、みたいな。
そうだね。
というところもあって、まあ、とりあえずまとめようかなと思って。で、ギターって大体大きく二つに分かれるじゃん、うん、エレキギターとアコギと。
うん。まあ、で、それ大雑把に言えばね、うん。
もう本当に大雑把に言ったらね、もちろん、ガットギターとかいろんなものがあるので、種類はもう本当様々ですけど、もう本当にドカーンと分けるとしたら、エレキギターか、エレキ使わないアナログのアコギか、 っていうところになると思うんですよ。で、まずはそのエレキギターの方で自分が本当に欲しいものは何なんだろうというのをちょっとこういろいろとやっていったんだよね。だいたいみんなも、佐藤もあるでしょ？自分がギター、もう絶対欲しい要素って何だろうってカウントしていったりとか。あんまりなかった、ごめん。
いや、僕
でも、
も、
まあ、
いるものは正直持っちゃってるから、もう完全に止まってんだけど。
あ、もう素晴らしいね。たどり着いたね。いや、まあ、例えばさ、自分の中でその欲しい要素って挙げていったら、まず軽量であること。ちょっと体の調子もあるし、軽量の方がいいなと思って。で、あとは、チューニングが狂いにくい。こと。あとは、オクターブピッチとか弦の高さとか自分で調整できる。これがね、ちょっとアコギだと難しかったりとかあるんだけど、これ自分でできる。で、できればノイズが少ない。で、あと、できれば本体のパーツの共振によるノイズも少なくしたかったね。これ。
ああ、パーツの方ね。本体自体は鳴った方がいい。音は良くなるらしいけど。
そうなのよ。
パーツがビビるのはいらないね。
あ、もうその通りなよ、もう。前のエピフォン。もうめちゃくちゃ気に入ってるんだけど、あれ、生音でやっぱり、環境、静かな環境で弾いてると、いろんなところがこう、ビビっちゃってんだよね。もうどうしても、何が当た
まあ、
ってるのかわからないけ
セ
ど。
ミアコだからね、どうしても、振動がでかすぎるよな、本体のね。
そう、そこに電気パーツがいっぱい入ってんじゃん。ねえ、そしたらやっぱり、こう、ビビっちゃうかなって、そういうのも、ノイズとして含めて。で、あと、クリーン等がいいもの。もう、あんまり、自分がその、歪ませて弾かないから、もう正直ほ
ああ、
とんどが、
真逆だわ。僕、歪ましてしか弾かないから、クリーン
ああ、
とは
なるほどね。
全く必要としてないんだけど。
そう、あんまりこういう人もね、エレキギターにそれを求める人もほとんどいないと思うんだけど。
いや、まあでもそうで
そ
もないんじゃない？
う。あ、そうかな。で、クリーンとかまあいいものっていうので、まあこの要素を全部並べていって、最もそれが揃ってたのがこの1点だったんですね。もう1か3自体ももちろん好きっていうのはあるんだけど、まあもうね、かといって、もうすべてをパクりたいぐらい好きかっていうと、全然そういうタイプではなかったんだけれども、このギターはもうほんと素晴らしい。
な
自
る
分
ほど
の思った
ね。
ものに合うっていうところがあって。で、それで、実際にもう思い切って、自分の持ってるギターを言ってみれば、3本手放して1本手に入れるみたいなイメージ。集約させるっていうイメージで、エレキギターの最終益かなと思って、ちょっと買ってみたんだよね。もう、で、しか
なるほ
も、これが
ど
ね、
ね。
もう値上がりだったんですよね。4月から。
ああ、なるほど。
もう2倍ぐらい値上がりして、最初ね、一番、もう発売された当初から実は注目してて、その時11万ぐらいだったかな。で、まあ中古になったら多分7万円とか6万円で買えるかなって、まだまだ中古もあるしと思ってたんだけど、もうどんどん値上がりしていって、もう2回、今回2回目ぐらいかな、値上がりしてしまって。で、それで買ってみたんだよ。で、それで皆さんちょっと頭にはね、知ってる方は知ってるんですけど、全くわからないと思うんですけど、今回買ったやつがセットレスって言って、ギターの一番上のヘッドの部分、弦をこうぐるぐるぐるぐる巻いてるところがあるじゃないですか。あれがないタイプなんですよね。
まずそこが一番大きいよね、パッと見で。
そうで
で、
す、です。
ここに、今画像見てるんだけど、まあそのヘッドの部分に、まあちょこっとだけね、いわゆる指板といって指で押さえて音の高さを決める部分の上にポコッとこう、まあ普通はヘッドっていうのが手のひらサイズぐらいかな、よりもうちょっと大きいぐらいのがついてるんだけど、それがまあ、だいぶちっちゃいのがポコッとついてて、で、普通そこにペグといって弦を巻き取って、弦の張りを調整するものがあるんだけど、それがないよね。その穴ぼこが6つ並んでんだけど、真横に。横一直線ね。これってどうなってんの？ここには、通常のギターと逆で、普通はブリッジ側、右手
右手
側
を
というか
置く。
ね、あたりにあるものがヘッドにあるって感じ？これ。
あ、これ違うんですね。
違うの？
トラベラーズギターとかね、そういうふうに、頭の方からつけてる。これはそうではなくてですね、ちゃんと右手側のブリッジって呼ばれるところに、ボールエンドっていう弦の端っこがぐるっとこう、ちっちゃいね、ボールみたいなのがついてて、それで止めるんですけど、それで後ろは止めるんですわ。で、
あ、そ
前の
うなの？
方、そう。で、ヘッドの方になんかあるじゃん？そこに、まず中の穴が開いてまして、そこに弦通すんですよ。で、それで、そこで、六角みたいなレンチで止めて、切るんです。その上の部分を。切っちゃうんです。で、後
で、
ろのブリッジ、
テンションはどこで決めてんの？
そう、この右手側の、ちょっと画像見ないとこれわからないんですけど、ぐるぐる回すネジみたいなのがついてまして、それでキ
ついてる
ューンって
ね。
回してやるんで
ああ、
す
な
ね。
るほど。ボールエン
そう
ドを
なん。
引っ張るって感じなの？
そうなんです、そうなんです。後ろ側を引っ張って音を 高く
そ
して
れ
合わ
で、
せる。うん。
へえ、
そうなんです。
すげえな。
で、
なんか
これ
ボール
が
エン
ね、
ド
うん。
だけ引っ張ってなんかぶっちぎれそうだけど、大丈夫なんだ。
ね、取れたりとかね、僕も最初、それ大丈夫なのかなって、ちょっと不安になるところがあったんですけど、前、虎徹っていうギターを一回買って、で、これにちょっと近いようなロックするタイプのやつでちょっと試してるんだよね。で、それで信頼感があったので、まあ、なるほど、なるほどと。これいけそうだと思ってやったら実際にいけて、しかもこれ結構調節する幅が大きくて、結構ね、いじれますね。結構やりま
そう
す。
なんだ。ネジで回すだけでも、そのチューニング的には結構変えれるんだ。
あ、その通りなんです。もうびっくりするでしょ。これだけでいいんだと思うんですけど、で、これがすごくたくさんいい要素があって、実際に使ってる弦の部分が本当に一緒な弦の部分だけしかないんですよ。で、これによってまずチューニングがクリニックになる。ペグってぐるぐるぐるぐる回すじゃん。何重にも
ああ、
こう、弦がね、ぐるぐる回ってる
そう
じゃん。
ね。普通は一つの棒に巻きつける感じだから、その
そう。
巻きつけた分だけそれが緩んだり伸びたりして、チューニングが変わってくるんだよね。
そう。で、その部分がまずないん
なる
で
ほ
すね。
ど。弾き続けても、ね、特にライブとかでもパフォーマンス高そうだね、これね。
そういう
長い
ことで
時
すね。
間弾いても
やったと
チュー
し
ニ
て
ングが狂い
も、
にくいっていうね。
狂いにくいですと。いうものですね。なので、これはもう、本当に現代化、まあ、最新でこのために新しくね、作ったみたいなんですけど、非常にいいものでしたね。で、あとは、それによって、まずノイズが少なくなります。で、ヘッド部分がなくて、ヘッド部分ってね、ゼロフレットって言われるところから、ペグっていうね、頭のところに弦がこう、ギュイーンって伸びてるんだけど、そこの部分が共振してしまうんですよね。
ああ、
音
なが るほど
ね、
ね。
ヒョワーンってなるので、それが実はよくよく聞くとノイズになったりするんですよね。で、それがないので、ノイズ自体ももう、まず発生しにくくなってくれてるというのは、やっぱり大きいですね。で、さらに、いわゆる共振によるね、パーツの共振によるノイズがものすごく少なくなると。で、さらに素晴らしいのが、このクリーントーンが、エレキギターでいいものっていうのは正直、あんまり、そんな、まあ、あるんだけれども、多彩な音を出すっていうのはちょっと難しいんですが、この110というギターは、シングルタイプのピックアップっていう音を拾うところがあるんですけど、それが3つついてて、で、シングル、シングル、シングルっていうのは、まあまあ、ストラトとかだからね、あるんだけど、少し少ない方かなと思うんですけど、現代では。で、シンシンシンで、で、3つピックアップ乗せるモデルっていうのが5つの音色出せるんですよ。
なる
一
ほど
番
ね。
前のピックアップ、そうそうそう、一番前のピックアップ、
組み合わ
真ん
せと
中の
し
ピッ
て
ク
ね。
アップ、一番後ろのピックアップ単体と、一番前と真ん中を足したやつ、真ん中と後ろを足したやつ、で、全部で5種類出せるんですけど、この1点は8種類出せるんです
一番前と一番後ろとか、
ということ、ということ。
っていう組み合わせもできると。
そう。で、一番前と真ん中があるじゃん。これを一つのハムバッカーとして使う。みたいな使い方もできる。そうなのよ。
それやればノイズがまた減るよね。
そう。あと、まろやかな音。ジャズギターみたいな。
歯切れがいいのはシングルコイルを一本、一つだけ使うと、歯切れのいい音にはなる代わりに、ノイズが増えるんだよね。
あと、ふくよかさというかな。あれがちょっと、なくなって、生々しい音に近くなるって言ったらいいか
そう
な。
ね。ギャリギャリ。カリカリの音になるね。
そういうふうな音に立ちます。それを、避けて、ハンバッカーみたい的にも使うことができるとい
なる
う
ほ
ので。
ど。
そうなんです。で、かつ、この一点っていうのが、ボディの木材とかもちょっと、マホガニーとかじゃなくて、特殊なやつ、ニャトーボディとか使われてて。ほとんど今まで聞いたことないニャトーって何？と思って。まあ、多分生産上の都合でね、少しそこは原価を下げたのかもしれないけど、ただキー自体は、とても強くて、で、ネックもすごく強くて、かつステンレスフレットって言って、フレットの部分、ね、1とか2とかの、間にある、こう、鉄の部分なんですけど、あれが普通より太くて硬いんですよ。
フレット自体が？
と、市川さんがものすごいタッピングをするじゃん。ただやっぱりね、どんどんどんどん削れてきてしまうと思うんだけれども、それを避けるためにっていうのもあって、なってて。で、それで買ってみたんですよね。
それは効果もね、減る分、いいね。リーズナブルだね。結果的には。
そうなんです。しかも重量がね、2.3キロだしね。軽い。
ああ、いいね。
軽い。
指
なの
板
で、
も
そう。
結構木目あるね。 硬そうな木目だな、これ。
あ、でしょ？なかなか硬そうな木目が出てるんですよ。うん、なかなかかっこいいね、木目が、出てて。うん、
もう丸目というかね。
木目違うんですけどね。
虎、うん、というよりは、丸目の、ね、うん、木目が出てるけど。
そうだね。これ一本一本違うんで何とも言えないし。
うん、まあね。
もっとえぐい、ビューみたいなのが出てるのもあるし。それぞれですね。
ボディは綺麗に落下してあるから、中身はプラスチックって言われても分かんないぐらい、
う
ん。
あ、そうだね。
綺麗にこれしてあるけど。
これの弱点がね、ちょっと多分紫外線に弱いんだよね。1年ぐらい使うと黄色くなる。
あ、まあまあ、そこはね。
うん、それがね、ちょっとあるっていうのがあって、実は一回アイバニーズ問い合わせたんですよね。
うん。
値段が上がって、今度また上がるみたいなんですけども、すぐに、これの弱点としてすぐに色あせるっていうのを聞いてるんですけど、改良する予定ないですかって言ったら、
うん。
聞いたらちゃんとメール返してきてくれて、入る予定はありません。
うん、
めちゃくちゃ良かった。もう、いちげさんこだわりの色で作っているので、うん、今後も変えることはございません。
なるほどね。まあ、これ、僕は系で変化するのはありだと思ってるから。クリーム色になるのもかっこいいと思うけどね。
ちょっと、まあちょっとね、管理の問題かもしれないですけど、実はこの最初の白がやっぱ綺麗でね、すごく良くて、うん。で、黄色くなったのを見ると、やっぱり、ちょっとオールドすぎる。
古びた感じが。
イングウェイ・マルムスティーンの、ちょっと黄色い感じになっちゃう感じかな、だったんで。まあ、
その、古臭いデザインじゃない分ね、うん、余計にそうかもしれないけどね。
そうだね、古臭いデザインじゃないかもね。うん、いやでも、うん、その、アイバニーさんはすごくファンになりましたね。もうめちゃめちゃもうこだわって作ってるわ、これ。
すごい。挑戦してるよね、ほんとね。
ほんと挑戦してる。そうなんですよ。うん、で、実際これ、届いたんですよ。
うん。
やっぱ軽くて、おお、すげえ、と思ったんだけど。
うん、
で、まずこれを、こう、アンプにつないで、出してみるんですよ。
うん、
で、しょっぱらの感想は、うわ、やってもうた、これ難しいわ。
難しい？
むずい。もうめっちゃむずい。これね、このギター自体がそんなにボディの厚みがあるわけじゃないじゃん。で、シングルのピックアップになるので、音が、いわゆる高音が強いハイファイっていうのかな。
うん。
そういったタイプのミドルじゃなくて、ハイが強いタイプの、ギターだったのね。
うん。
で、低音とかも、今まで持ってた、エピフォンとかだったら、いわゆるボーンって感じで、
うん。
倍音がすごく豊か。
うん。
っていうか、まあちょっと輪郭が淡くて、ものすごい輪郭が淡くて、ごまかしが効くのね。
うん。
ドーンって鳴らしておけば、とりあえず。
一音一音が綺麗に出すぎるがゆえに難しいってこと？
めっちゃ繊細なの。もうびっくりした。本当にびっくりした。もう、こんな繊細なんと思って。で、ノイズも少ないじゃん。
うん。ちょっとミスタッチもわかりやすいわけね。
うん、もう本当に本当にこれ。もうマジびっくりした書いてるの。もう、これ何これ、この繊細な楽器何と思って。もうビビって今までズギャンギャンズギャンギャンってやって、こうごまかして、こう、あ、気持ちいいみたいなのがあったじゃん。
うん。
もうそんなん一切なかった。もう、いちかさんの凄さを思い知って、このギターであんなに綺麗に出してるのと思って。
プロって本当に綺麗な音出すもんな。
なんかね、これ1点はね、使い切れない人は多いと思います。
その、あと弦を押さえるだけでも、ちょっと力入れすぎたら、その、うん、フレットとフレットの間に弦をね、うん、押さえるわけだけど、
うん、
フレットって鉄の板でね、鉄の棒のね、うんうん、間に指をグッと押さえるんだけど、うん、その押さえ方が強すぎても音ちょっと変わってくるし、
うん、
で、さらに強くやったら、上下にね、ブレてきてまたチューニング変わってくるし、音がね。
そう。
うん。
しかも、
そこを的確に、的確な強さで正確に押さえるっていう、ことが。
本当それね。
まあ、プロほどできるけどね、力抜けてね、肩の、
うん、
だから、なんていうかな、すごく軽そうにね、楽そうに弾いてる感じに見えるけど、プロって。
いや、でもそれを思い知らされますよ。
特にスタジオミュージシャンとかはね、こういうギターをうまく弾けるんだろうけど、
うん、
アマチュアってさ、やっぱり勢いでなんとかいくっていう感じが多いから。
う
ん
う
ん、
そう。なんとなく雰囲気を楽しむ。
どうやら勢いでは制せないギターみたいですね。
びっくりですよ。これ、それどころか、こう、音がずれるどころか、6弦があるじゃん。うん、一番太い弦なんですけど、うんうん。あれをちょっと下からアクセスしてしまうと、上から押さえるじゃないね、うん。ずらそうとね、ぐっと上に、5弦から6弦にぐっと上、指を上に上げると、6弦がフレットから外れる外に出て、ビーンっていう。うんうん、
ああ、そんなに狭いんだ。あ、でも確かに画像で見ても狭いね、こりゃ。
綺麗にラウンドしてるんだと丸、ちょっと丸くなってるのかな。
なるほど
で、それ、
ね。
プーンとかって、もう今までのような、
うん。
もうザラな感じでやってるとダメなんですよ。もう、ビビった、マジでビビった、この板。本当にで、最初、うわ、これ、自分で無理かもだ。最初、もうすごくショックって言ったらあれなんだけど、もう自分の実力のなさを思い知らされるから。それがすごくショックだったんですけど。で、ただまあ、これ、まあ、それで一回凹んで、で、ただ、よくよく考えたら、もともと自分は大沼洋介さんじゃないけど、ものすごいピアニッシモの音が好きだったんだよね。で、すごく弱い音が好きで、ただしその弱い音が出るギターってのはそんなになかったんですよね。で、アコギにしたらアコギって弦がついので、どうしても力入っちゃう。みたいなところがあって、あ、俺もしかしたらその当時に戻ったらいけるのかなと思って、右手の爪、今まで実はギターを弾くために生やしてたんだよね。で、生やしてたんだけど、それは音をやっぱり強く出したりとかするための、張りを出すため。だったんだけど、このギターは弱く触っても非常にハイがピンってちゃんと出てくれるんだよね。じゃあこれ爪いらんじゃんと思って。そうですね、右手の爪も全部切り落として。もう人差し指だけチャルトで生やすぐらいにして。で、それでやってみると、すごい柔らかい音が、ちゃんと、音がむちゃくちゃこもらずに出たのよ。で、これはいけるじゃんと思って。で、さらに僕が使ってるピックも実はアイバニーズのピックで、で、ちょっと特殊なやつで、親指の、爪の硬さとか皮膚に近いような材質でできてるような感じ。
権利もらったね。
そう、ちょっとむにゃむにゃでしょ、これ。曲がってるでしょ。くにゃくにゃくにゃくにゃ曲がってるでしょ。
僕は
で、
正直ちょっと使いやすいか食べたらかなり使いにくいんだけど。
そうなのよ。これ普通のエレキで弾くにはもう早弾きとかには絶対ダメなんだよね。ちょっとしなるから。もう、で、ただこれでやると、すごく良かったんですよ。自分の思ってる理想に近づけて。なので、昔の自分の理想としてた音が出せるギターというのに今出会ったみたいな感じです。
そうか。これなんか、ジャズギタリストでも使えそうだもんね。見た目の雰囲気というか、そう、今の話聞くとね。
ジャズの
ク
ギ
リア
タ
す
リ
ぎる
スト
か
の
な。
方は、そう、ハイを削るから。もう、このギターで弾こうと思ったら、トーンゼロまで絞るんじゃ
なるほど
ん。
ね。
もうガーってやって、しかも、ハムバッカーのスタイルにしてやるので、もともと、じゃあ、これでなくていいじゃんっていう。
そうか。これの良さを使えないというか、まあ、使わないか。
どちらかといえば、タイトで超繊細な音なんだよね。で、ジャズはもうちょっとふくよかで、まろやかで、っていうところだから、そのタイトというのとはちょっと違うかもしれないし。まあもちろん
そう
ギタリスト
か。
によってはね、タイトな方がいい、方も多いとは思うんだけども、なので、まあでもこのギター自体はもう本当に、凄まじく繊細な音が出せるので、個人的にはめちゃくちゃ良かったですね。本当にもう使いこなしがいがありすぎて、感じのイメージです。
ね、昔、フリーダイムチンパンジーで曲作ってた時も、僕は歪ませないエレキギターっていうことを全く弾かないから、剣ってすごい、剣は結構クリア系に、完全なクリアじゃなくてもね、歪ませきらない音が多くて、
あ、そうなんや。
ギターの音はね、で、変わってんなーって正直ずっと思ってたんだけ
そうだね。もっと、ね、
ど。
メタルみたいな感じで続けて、ギャギャギャギャギャギャいけばいいのに。
ロックじゃないなって思ったんだけど、
あ、
まあ、
そう。それ
まあ別にいいんだけ
ね。
どね、もちろん、剣らしいなと思ってね、その音作りがね。
いや、もう
ただ
下手。
正直ちょっと僕の好みの音ではなくて、
ああ、もう本当そうだね。
で、正直ね、多分ギターが、このギターでもしその時作ってたら、もっと違ってた気がするな。なんていうかな、歪ませてないけど、いい音っていうか、になってたような気がする。
いや、もう絶対使いこなせない。
ああ、使いこなしてないか。まあ、とはいえね。
高音キンキンの音にしてしまってたんじゃないかな。
ああ、それはそれでまた耳障りになっちゃうかも
なん
しれない
く、
な。
なんかそんな気がしますね。
そう、多
そ
分、だから、あんまり強くその高音をキンキン鳴らすっていう感じではなくて、そこを優しいタッチで、なんていうかな、繊細でな高音を出せるっていうギターの弾き方をしないと多分良さが活かせないかも
そう
しれ
なん
ない
ね。
ね。
どっちかっていうと、ジュリマニの拓也さんみたいなもんかな。このピック、こう、パッティングとか右手のタッチがあるじゃん。 あれをもっと繊細に出したいっていう欲望が昔からあったのよ。で、ピックももうめちゃくちゃな種類いっぱい買ってたでしょ。多分それの表れでね。で、すごい、それで出そうと思ったんで出せなくて、で、結局、最終的にやりたかったのはやっぱり自分の指で弾きたかったんだよね。で、それを、やっと40代ぐらい気づいて。もう30代か。30、仲間以降に気づいて、そこから指で弾き始めてて。やっぱり指がもう最高に良くて。で、ただ指だけじゃできない表現があるから、このアイバジンのこのプニャプニャのピック、これだったら指に近いかなっていうのがあって。
そう
で、
だ
やっ
ね、
とそれが合わさってできたものだから、もう当時はもうすごく仕上がっていないゴミみたいな状態の、 ものをお見せしてごめんなさいって感じで。そう、そういう意味でしたね。だから、ごめんごめん、佐藤君もね、もう、あの、あ、もうすげえ中途半端な感じだったと聞いててね。
いや、
もう
不
ち
思
ょっと、
議な音をつく、不思議な音が好きなんだなと思ったのよ。その、歪ませすぎてない、かといって完全なクリーントー
クリ
ン
ーン
で
じゃ
もな
ない。
いっていうね。
そうもない。そこ。当時の自分は何かそれの、その10歩先ぐらいの音を本当は出したかったんだろう
でも、ああいう音を
そ
使ってる人ってあんまりいないから、
う。
味だなとは
そう
思っ
なん
て
だ。
たけどね。
あ、で、
まあ、ケンの
今回
曲調、
はね。
曲調に、まあ、ケンの曲調もともとそのハードロック系でもないしね。歌詞にしてもね。
そうだね。そうだね。信じられないと思う。この一点ってテクニカルな人で、かつ、ギターのみで、使う方がほとんどなのよね。テクニカル系のね。
なるほど
唯
ね。
一僕だけじゃないですか。流しで使うっていう。
こ
こ
れ
の
流
ギター
しで
ね。
弾いたらどんな感じなんだろうな。その、
そう、このね。
コード的な、その、ね、単音じゃなくて、コードで弾、あの、ジャーッと弾く感じの弾き方の場合はどんな音がするの？
あ、もう、めちゃめちゃいいですね。一音一
ああ、
音がやっぱ
そ
り、分離してる。
う。ああ、なるほ
今
ど、
ま
そう
で、
いう、
そう。だから、ジャーンって鳴らすじゃん。で、その時に、例えば4弦だけ音をちょっと大きめに鳴らしたい。みたいな欲望あったりするじゃん、たまにね。この部分だけちょっと大きめに鳴らして、それができる
そう
み
だ
たい
ね。ああ、なるほど。それこそアコギっぽいな。その、なんていうかな、コードで弾いてるけど、
な。
コードの弾いながらも、その6本の弦の中のどの、ね、弦をメインで、ね、強く音出したいかっていうので、そのコード進行だけなんだけど、その中にメロディーを求めるというか、っていう感じの弾き方があるけど、
それ
そん
そ
な
れ。
感じで弾けるのかな？
そう。で、実際、それをやりたくて、爪を伸ばしたんだよね。爪を伸ばしたら、太い弦だったとしても、抑揚つけやすい。
そうだね。
で、
やっぱり指先の感覚ってすごいからさ、どこの弦に当たった時に少し強めっていうのが、なんとなくわかるんだよね。見てる
で、
ね。
ただし、本当に好きな人は、好きな音っていうのが、爪の音じゃなくて肉の音なの。爪と肉、爪が2、肉が8みたいな。それぐ
そう
らいのとこ
ね。
本当は一番好きだったんだけど、そんなのは出せるやつはなかったんだよね。だから結局指、爪を伸ばして、それで、抑揚をつける、みたいなイメージだったんだけど、このギターに関しては、もうその、愛が強いから、繊細な音がめちゃくちゃ出せる。ノイズが少ないから音も大きくできる。だから、抑揚をつけやすくなるという意味で、すごく良かったというものですね。
なるほどね。
だからすごく良かった。で、こんな偉そうなこと言ってますけど、めちゃくちゃ下手くそですからね。
いや、まあ、その、上手い下手はね、その、
もう
置いと
絶
い
対、
てだね。
もう一点を使って J-POP を弾き語る変態ですから 趣味でやってる変態ですから。なのでもう、話1割どころじゃない、もう0.5ぐらいで聞いていただきたいんですけど、もう本当に、あ、でも良かったですね。最終的に本当にやり込みがいがあるギターが手に入れられましたね。
ギターって本当でも、だからそうやって自分の好みの音っていうかさ、その弾き方の感触とかも含めてね、本当に突き詰めていかないとなかなかたどり着かないよね。で
本当
も、
だね。
ジョンなんかはさ、どっちかというとこっち系統の人だったと思ったんだけど、気がつけばレスポールを買ってるっていう。
あ、いや、
ね。
そうだね。もともとはそのビーズみたいな感じのテクニック、
そうね。
エレクトロニクスな音だったような気がするんだけども、今のジョンはやっぱり、昔からのアナログの音が出るエレクトロニクスっていうのかな。もう本当に品のある音かなと思うね。
で、なんか、アンプからどんどん離れていってたけど、またアンプ買おうかなって言ってたよね。
ほんとそれ、わかるわ。
生音解禁みたいになっていってるね、だんだんね。
もうね、ぐるぐる回っていってるなと、本当に。で、ただ1点ね、すごく良かったんだけども、ただし、その生音はそんな大きく出ないし、ボディがね、薄いんでね。で、アコギだとか、スルアコとかをジャーンって鳴らした時のもう全部が共鳴する感じ。物理的に。こう共鳴して体にドーンってくるような感じっていうのがアンプを使ってしか出せないかな。やっぱりそのアコギだと
プはい
か、
るね。
スルアコを触った時の直感的な気持ちよさっていうのはやっぱなかなか話しづらくて今困ってる。
まあ、それは、そこはもう、アコギとか、ね、セミアコに任せておいて。
もうほんとそれね、もう 手放
い
そう
や、
と思っていたのに、せっかくそもそも集約するために買ったのに、断捨離なのに。
役割が違うから、まあ。
すんげえ今困ってる。
結
3本
局
ま
ね、
で、
そうなっていくんだ。3本か。難
3本に
しし い
ようと思っ
ね。
たのに、3本にしようと思ったのに今4本。
僕
もう、
の
ま
場
あ、
合も正直、エレキギターを買った理由が、そのバンドでライブするっていうのに、エレキギターが必要だとか、あと曲調として、エレキギターが必要っていうので、まあ必要に駆られてね、何でもいいからとりあえず、何の知識もなく買いに行ったっていうので、レスポールタイプ、まあグレコだけど、割とね、その、不次元が作ったグレコで音が、まあ僕は
当たり
結
の
局的には
音。
好みだったんだよね。
いい音
だ
だっ
から
たよ
もう
ね。
最初の一本で俺当たっちゃったから、その後欲しいという気持ちに全くなってないんだけど。
いいじゃん。自分の思い、出したい音が出たんでしょ？ねえ、も
そう
う最高
そ
じゃん。それが100万円だろうが1万円だろうがね、自分が思う音が出たらもう正解じゃんと思っちゃうね。よかったよ
最初
ね。
に当たり引いたから、エレキの旅はしてないんだよね、全くね。
そうだね。まあ、比較検証してないからね、それが本当に最高だったかっていうのはもうもちろん言い切れないけど。
でもね、まあ、弟のギターも弾いてみたし、あと、うちの親父がね、昔弾いてたギター、レスポールとはまた真逆のギターなんだけど、そのギターも弾いてみたけど、やっぱりまあ、レスポールが一番好きだなっていう、思い以外はね、もう
よかっ
何も
たじゃ
文
ん。
句ないね。だから僕の場
本
合
当に。
そっちはいいんだけど、アコギの方がね、僕結局、多いからさ、本数が。結局、なんか、誰が一番本数多いかって僕が一番多かったよね。
多かったね。びっくりしたね。この前、まあ、うちにこんなにもあるわ、みたいなの送ったの。結局、佐藤君が一番多いよ。
ジョンが、もう今、俺7本しかないよ、とか言って。で、ケンが確か8本で、僕が9本か10本か。やば
結局一
い。
番持ってないかいっていうのが面白かったね、あれ。
意外だったね。
意外な
いや、
結
で
論
も、
が出て、
僕は
そう。
正直今ね、アコギ1本にしようかなと思ってるとこかな。
そうだよね。わかる。
もう完全断捨離でね。でも
本当
でき
そう
ないね、
思う。
なかなか。本当にやっぱ
ね、
り、
なかなかできない。
手放そうと思って、その前にちょっとだけ思い出をね、最後少しだけ弾いてあげようって弾いたら、うーんって、
もうそれ、それ、それ、それ、そう、そう、それ、それ、それ、それ、それ。
やっぱりいいな、これ、とかなっちゃうんで。
もう、売りに行こうとして復活したギターばっかりだもんね。
結局全部表
やっ
出て
ぱ
く
り
るっ
無
てい
理っ
う
て。
ね。
手放せない。もう、あるあるです。
でも、せっ
人
か
間
く買っ
そん
た
な
か
もん
ら
です。
さ、これ、弾きこなせるまでは相当時間かかると思うけど、まあ、弾きこなせないにしてもさ、音を聞いてみたいわ。なんか曲作ってみてよ。
曲作ってね。そうだね。あとは、J-POP カバーしてあげてきます。今
いや、
年
ちょっと
はもう
本当、
残念ながらもう、やらないかフェスにはエントリーしませんでした。
ひよったな。
もう、いや、もう出るかどうかわかんない可能性がた、あの、出られない可能性が高いからね。だから、もうひよっちゃったね。まあ、出してもね、間違いは通らないけどね。
いや、今年も毎年チャレンジしてくれるのかなと思ったのにな。
ね、いや、でも本当、今年もね、応募しようかなと思ったけど、でもさすがにな、今の時に応募するのはちょっとな、と思って。
まあまあ、来年はぜひちょっと目指してやってもらいたいな。
そうですね。はい。頑張ります。でも本当
この
に、
ね。
買ってよかった。本当に新しいものを見せてもらって、体験しなきゃわからないっていうのが、もう痛いほど、今までのギターの中で一番わかりましたね。
い
本当
や、
に。
面白いと思う。音が楽しみ、すごく。
いや、本当、
ね、
よかった。
ということで、今回はね、剣に物欲心がまた降臨したというお話でした。それではまた、さようなら。
さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
そうだね、もう、断捨離心に名を借りた物欲心だね。うん、
このデザイン的にはね、その、奇抜すぎないよね。意外とちょっと、落ち着いた雰囲気もあってね、いいよね。
あ、そうなのよ、そうなのよ。
うん。
で、あと、ありがとうね、佐藤くんたちに、これ、どれが似合ってるって断捨離するのを相談したじゃん。
うん。
あの時にでっかい、ボディがでっかいやつ似合わねえっていう。
そう。やっぱり剣が体が細いからさ、やっぱりね、うん、こういうシュッとしたやつが似合うわ。
うん、1点ね、実は結構ちっちゃいミニギターに近いって言ったらあれなんだけど。う
ん、へー。あと、インレイの配置もすごくオシャレだよね、これ。